おはようございます、おはようございます。2026年5月13日水曜日、時刻は朝の8時50分です。京都は一条通り神谷川角イルピアット神谷川よりパーソナリティはトニーです。水谷ラジオおはようございます。仕込みをしながらお届けしようと思います。朝は天気がいいですね。気温が、上がってまいりました。なんか朝晩はちょっとひんやりとするので、長袖を1枚羽織って通勤してるわけですが、まあなんかお店に朝ね、通勤してお店に着いたくらいからもうなんかちょっとじわっと暑く感じるような朝です。で、日が昇る時間も早くなったので、もう随分すっかり明るいんですよ。で、まあなんか明るいことはいいんですけど、このランチの営業を、まあ、試験的に始めた2月7日からカウントすると、2月7日なんかもうなんか真っ暗だったですね。なので、その、まあ明るくなって通勤しやすくなったというのも間違いなくいいことです。で、とりあえずそのこう喫茶店を1年続けてみて様子を見るわけですけど、そのこの喫茶営業自体もその3年ぐらいかけて、落ち着かせたいなというふうに思っているわけです。なんで3年かかるのかっていうと、まあなんかこうやってる事柄だったりオペレーションだったりとか、さまざまなことっていうのはその季節を3回ぐらいちょっと欲しいなという印象です。メニューのラインナップもその今はまだそのフォカッチャと簡単なモーニングサービスだけを朝提供してるんですけど、これは夜の営業の内容が少しずつ小さくなっていく予定にしてるんですけど、その小さくなっていくにつれて、シフトがこちらの朝と昼に、移ってくるんじゃないかなと思っています。とはいえ夜を営業小さくするっていうのはその料理の品数が少なくなるとかっていうことよりは、その今一番イルピアットが頭を抱えているのはワインの問題ですね。お酒の問題、お酒の問題はやっぱりちょっと頭を悩ませていて、そのそうだな、なんかお持ち込みは全然構わないんですよ。明るく楽しく飲んでいただいて、いいかなと思うんですけど、ウイスキーのお持ち込みが最近増えてきている。ウイスキー、あとはちょっと度数の高い焼酎、40度ぐらいまでのお酒、35度以上と言っていいですかね、35度以上のお酒のお持ち込みに関してのルール作りをしないといけないなと思っていて、で35度以上のお酒に関してはこちらにお持ち込みの場合預けていただいて、でオーダーごとにもうハイボール注文いただく形で利用というふうになってくると思います。なのでお客様が手元に置いてハイボール炭酸水を注文して、今までは好きなだけ、好きなように飲めたわけですが、それをこちらの方にお預かりさせていただく形で、オーダーごとの提供になると。なのでお持ち込みいただいたお酒を飲んでいただけるんだけれども、純粋にその価格は変わらないっていう形になってくるなと思います。そのことをね、わざわざなんか明文化しないといけないのも面倒なんで、まあなんかお持ち込みされた方にそのお話をしていこうかなと思っています。で、どのタイミングでそれをこう言ったらわかるのかというよりは、改定されたんですという報告にしかならないと思うんですけど、あとワインの種類今ちょっと豊富になってるんですね。イルピアット市場多分 最大値で常時置いているワインが増えてるんですけど、ハウスワイン、イタリアのオーガニック、そして今はピノグリージョ、ピノグリージョじゃない、その前に なんだっけ、これは、まあ、スースマニエッロの赤はあるんですと、プリミティーボ、プリミティーボの赤、ソアベの白、白、ソアベで、プリミティーボ、プロテアのプリミティーボ、白、シェインブランの白、そしてメルローの赤、タルナマスパークリングのアルザイア、スパークリングワインのフレシネ X、スパークリングワインのバカンツェ、という形です。これらはちょっと、供給過多になってるんですよ。で、選べる楽しさがあることにはもう間違いないと思っていて、選べる方がいいに越したことはないと思ってるんですが、そのちょっとですね、そのイルピアットの店内のその荷物の整理をしないといけなくて、で在庫をね抱えられない形になってくるんです、今後。だからそのいろんな種類のワインを大量にこう仕入れるっていうことが難しくなってくるですね。で、まあワインをこまめに買いに行ったらいいんだけれども、いかんせん私がねそこまでワインに興味がなくて、ワイン好きの方には本当に申し訳ないんですけど、なんかねスポーツとワインに興味が なさすぎて、お話はできるし、一応そのなんというかその知ってる程度でしかないんですけど、その自分で率先して何かをするとかっていうことになってないんですよ。スポーツに関しても全く同じことで、その情報ニュース、皆さんが目にするニュースと同じ程度の情報しかなくて、なんだったらそのあんまりスポーツに興味がないから、その情報すら入ってきてないかもしれないですよ。でワインもそうで、その皆さんがこう持っている情報よりも多分私の方が少ないんじゃないかなと思う場面が多くあります。基本的なことは一通りするんですけど、例えばこう仕入れてるワインの背景だったり、ブドウの説明だったりとかっていうのは、その持っているものですから、一通り目を通して頭の中に軽く入れるんですけど、その他の使ってないワインだとか、その物語があるワインだとか、あと例えばそのナチュールも含めてですけど、素晴らしいワインが世界中にたくさんあることは知ってるんですが、その興味を持てないんですよね。そこのなんか味の違いを楽しむみたいなところまで、実は私美味しいまずいはなんとなくわかるんだけれども、そこまで積極的に扱ってないというのが現状です。でこれ多分ゴルフも一緒で、そのスポーツのゴルフもそうで、そのどういうスポーツなのかってことは知ってるんだけれども、多くの人がイルピアットのお客様もされてるので、耳にするんだけれども、でもなんか詳しく何も知らないんですよね。プレーしたことないし、ゴルフクラブも握ったこと、ゴルフクラブを握ったことないは大げさだな、握ったことあるな、パターゴルフとかしたことあるもんな。なんか昔ゲームセンターでこうゴルフのクラブを振り回すゲームあったんで、振り回すってあれですよ、傍若無人にじゃないですよ、なんか的に向かって打つみたいなゲーム、昔小学校の頃あったんで、ゴルフクラブを握ったことがないことはないですけど、そのいわゆる皆さんが考えているゴルフのプレーをしたことがあるかといったら全くないですよね。まあなんかその興味関心がないっていうことは、そのなんだろう、自分がそのことについて時間を避けてないっていう意味で、その興味関心がないイコールくだらないとか意味がないとか、そういう文脈で捉えないでくださいね。今話をしているその興味関心がないというのは、自分にとって時間を割くゆとりも余裕もないという意味での興味が持ててないという意味です。なんか最近ずっと言葉のことを考えて生活してるんですけど、その一つずつの言葉のこう意味みたいなことを考えて 丁寧に話をしようと思ったり丁寧に聞こうと思うと、その話をしている内容をきちんと理解したいから聞き直すことが増えてるんですよ。で、聞き直すことを例えばこう楽しいとか言った時に、その楽しいってどう、この場合の楽しいはどういうことを楽しいと言うんですかみたいなことを聞いちゃうんですね。で、楽しいがわからないのかっていう話になった時に、いや楽しいはなんとなくわかるんだけれども、ここ今話をしている時の楽しいの説明が欲しいみたいなことに なんとなくなってるんですよ。で、それはなんかこう感覚でわかんないのかってなると、感覚でわかってるんだったら多分聞かないんですよね。で、そのこう一つずつ立ち止まって深く考えて、なんかこう言葉を説明してもらうと、なんかよりこう見つかってない楽しいが見つかるかもしれないと思っていて、その本人が楽しいと思っている背景ももう少し立体になるんじゃないかなと思っていて、うん、なんかこう一つずつ言葉を立ち止まって考える癖があるんですよ。で、この事柄はそのさっきそのイルピアットのお店の、まあなんかこう物を置いておけないスペースを確保する必要があるっていう話もそうなんですけど、その今年ね、私なんかそのいろいろこう自分の中の自己改革が起きていて、その場所を作るみたいなことが結構課題だなと思ってるんですよ。で、今のこの喫茶営業をしながら仕込み人参切ってるわけですけど、その場所を作るっていう意味では、喫茶営業も場所を作るっていう意味、一つ場所を作る、そんな文脈でやってます。で、自分の中でもその一人になって考える時間、そういう場所を、その場を作ることだったりとか、まあ余白を作るみたいな話が一つ課題として上がってきてます。で、資金、お店をこうずっと、まあ、続けていく上で、血肉になるその売上のことですが、現金のキャッシュを持つ、例えばパッと次の行動に移ることができるような話だったりとかするわけですが、この間もあの水谷ラジオでお話ししたみたいに、保険を解約して、その法人の保険の解約金が戻ってきましたんで、今なんかあの安心して立ってられる状態にあの復活しましたけど、そのもう本当にあの黒字倒産するんじゃないかなと思うようなギリギリのこうキャッシュの扱いをしていたんで、ちょっとなんか反省が強くあるわけですけど、その場所を作るっていう意味では、そのまあなんかこうお金の場所を作るっていうことも一つ課題になっていると。で、自分の場所を作るっていうことも課題になっていると。で、お客様にとってその日常を過ごす場所を作るということも課題になっていると。で、物理的にイルビアと神谷川のそのパントリー、僕らの中では一番と呼んでるわけですが、その一番のスペースをやっぱりちょっと見直していかないといけないんですよ。で、2階にね、まだ今事務所を借りてるんですけど、そこの場所もずっと借りれるわけじゃなくて、まあ、なんかこう目処は来年の10月ぐらいかなと思ってるわけですよ。で、そこを手放した時に、そのじゃあ一体どうするんだいって話、その例えば今上に置いているワインのストックとか、その備品類をどこに置くんだいって話、課題が出てくるわけですよ。で、願わくば一番綺麗なスライドはその1階の店舗のパントリーに全部収まることなんですね。ただそのもう物理的に無理なことは分かってるものあります。例えばその7年分の売上伝票、明細書、僕は青色申告をしているので、青色申告をしている人たちは7年間分の、経理の履歴を残しておかないといけないんですね。法律で決まっています。だからその7年分のね、7年前のその伝票とかレシートとか全部取ってあるんですよ。 これはもうなんか経営をされてる人たちにとって当たり前すぎて、なんかそんなことを今更言わなくても分かるだろうみたいなことあるかもしれない。一般の方でサラリーマンをされてる方は全然知らないと思うんですけど、そのなので7年前の何月何日の伝票を出してって言われたら出せるんですよ、探してね。でそういう状態です。そういう状態のものがストックがあるんです。それはね、置いとかないといけないんですよ。でトランクルームを借りるっていう形でされてる方も中にはあると思うし、僕みたいにワンルームっていうか部屋を借りてそこを事務所代わりにしてストックしている方もあれば、お家が大きな人は自宅にそれを保管している方もあると思うんです。でとにかくその場所はね、どこまで行っても必要なんですけど、2階のね事務所の空間をもっとなんかちょっと広げたいと思ってて、今もうなんかぐっちゃぐちゃになってるんですよ。その備品類となんか使ってない椅子ね、僕が頑張って貼ったミナペルホネンのスツールとかで、貸し切りの営業とかが入ると椅子が足らなくなるから、それがこう復活して活用できたりしてるんですけど、それらもねちょっと考えもので、もうなんかゆくゆく多分その貸し切り営業とかっていうのも今のキャパでしか受けなくなってくると思うんですね。でわざわざその椅子を増やしたりとか、そういうことじゃなくて、そういうこう売り上げの作り方というか店の運営の仕方からもう離れていくものです。だからもちろんケータリングは受けてないですし外に出ないですけど、そのまつわるいろいろな備品類で、小規模に抑えていかないといけないっていうのがあって、でワインの数もそのもう3種類ぐらいにしようと思ってるんですよ、また昔のように。で今ハウスワイン箱ワインできてて、カラフェで提供しているイタリアワイン、これはまだこの2トップはいいんですよ。あと3つ目のちょっといいワインっていうのが今ドンとプロテアに上がってるんですけど、まあ、そのあたりをこうプリミティーボっていうブドウを使ったものとソアベっていうもので、この3つ目のワインを流動的にいろいろなワインを置いていけたらいいのかななんていうふうに思ったりしています。で棚卸しをするときに在庫をものすごく抱えすぎていて、そのデッドストックじゃないんですけど、まあなんかゆくゆくはそれ売り上げに変わっていくんだけれども、やっぱりその売り切れてしまうことが怖くて、その商売にならなくなっちゃうんで、そのタイミングをこう逸しないために結構余剰を抱えてるんですよ。で常に私が自分で仕入れに行くっていう背景がそれをそうさせてるんだけれども、本当であればこんなに在庫を抱えずに細かく注文を繰り返して業者さんに持ってきてもらうっていうことが昔はできたんですよ。なんだけどコロナ禍以降、その配送業者さんというか取引業者さんも、その例えば注文金額が3000円以上でないと配達できませんとか、そういう形にもう変わってるんですよ。で、じゃあ3000円以上注文すればいいじゃんって、3000円注文するってなかなかのものでダブついてきちゃうんですね。例えばじゃあ3000円分瓶ビール注文すればいいかって言ったら、そういうことでもなくって、からそこの部分が少しバランスとしては取りにくい状況にはなってるんです。でアルザイアのグラスは人気がまあなんか維持できているのでまだなくならないと思うんですけど、その台下のね冷蔵庫がね1個増える予定になってて、それをね入れないといけないんですよね、どっかに。からなんかちょっとこう一つずつ今年はそのいろんなインパクトがあって、そのまたなんかちょっと時期が来たら皆さんにお話ししますけど、その大改革をしないといけないんですよ。大改革、お店のメニューの構成とかっていうことよりはそのハードですよね、箱の使い方をね再構築しないといけない状態になってて、なんかこうお店も今年で丸12月で10年になるので、ここの神谷川に移ってきて、 6月でイルピアットっていうお店を作って22年になるわけですが、来月22年なんですね。からなんかこう、そう、来月もうこれ言っていいと思うんですけど、来月6月7日の日曜日、イルピアット円町で西富谷さんと一緒にコラボでイベントやります。22周年イベント、まだ詳細決まってないんですけど、あの西富谷、岡崎の西富谷さん、ガックンと一緒に、ガックンにお願いすると言ってもいいんですけど、なんかあのする話が進んでます。またあの詳細決まったらこちらで、お知らせしますけれども、はい、22周年のイベントはガックンと西富谷さんと円町のイルピアットを使ってやろうと思ってます。で、まあ、なんかいろんな動きがある中で、こう片付けるとか整えるっていうことが非常にこう大切で丁寧に必要になってきてるなということで、今持っているものをなんかこう整理整頓する時期に来てるなと思ってるんです。で、昨日あまりにも夜暇で、営業時間が、昨日水木さんだったんですけど、水木さんとずっと話してて、ちょっと電子レンジの位置を動線が被ってるから、僕が作業するときにね、改めてちょっと変えたいから、ちょっとあのお客様が見えるかもしれないんで、あの外ちょっと注意して見ててくださいということで、あの外を見てもらいながら、昨日電子レンジの位置を変えたんですよ。今例えばあるものを全部一回出して、その厨房の中のある場所の2箇所を全部出して掃除をして入れ替えたんですね。で、昨日はその入れ替え作業で、で結局棚を1個作らないといけないって話になったんで、いきなり木を切り出したりとか、そんな作業も昨日実はあの営業時間中にしてて、まあ、なんかあの8時手前ぐらいからお客様がパラパラ来てくださったので、なんとかお店としては保てたんですけど、そうなんですよ。なんかね、今いろいろこう電子レンジの位置変わったりとか、その備品の扱い方とか、やっぱりこう変えていかないといけないんですよね。で、場所を作るのが今回の今年のテーマだなとやっぱつくづく感じているので、2026年中にまあなんかこう神谷川のそのレイアウト中の、もう完全にあの業務連絡みたいなもんですけど、パントリーの中を変えて、2階でもう少し作業ができるようにちょっと変えようかなというふうに思っています。2階の事務所でただくつろぐだけになっている部分で、何かこう事務作業がしやすいような環境づくりを自分で作らないといけないなと思っていて、今はねもう本当倉庫になってるんで使いづらいんですよね。机もちょっと使いづらかったりとかするんで、もう少し快適な空間を作って自分で作業しやすいようにしたいなというのが本音です。レコード置いてあったりとかして、あのすごく気分がいいんですけど、いかんせんやっぱりなんかちょっとこういらない本だとか読んでない本だとかたくさんあるんで、もうなんかちょっと思い切ってブックオフ持っていこうかなと思っていて、本も大量に出るだろうなと思っています。社会学系の本でね、読んでない本たくさんあるんですけど、もうなんかあの欲望の20世紀とか読まないんで、あとあのホモデウスとかも買ってみたものの読まないんで、あの読まないっても決めちゃってますけど、読んだらいいんですよ。あの読んだらいいんだけど、多分読む機会がちょっと難しいのと、なんかちょっとこうそこを読むよりはもう少し別のものを読まないといけないかなと思っていて、ちょっと思考も変わってるんで、それらはちょっと一回処分しようかなって。またこれ何年後かに読みたいとかになるのかな、わかんないな。欲望の20世紀は面白い本だから読んだらいいんだけども、まあ一回ちょっと考えます。まあそんなこんなで、その場所を作るというのが今年のテーマで、自分がこう今までやってきたことの積み重ねを一回、まあなんかちょっとこう自分なりに眺め直して整える、整理整頓するっていうのが、あ、もうこの5月13日で今年まるまる4ヶ月と2週間終わろうとしてるわけですけど、まあなんかそれが課題だなっていう感じですね。今
今年26年は自分の整理整頓で体も整ってきてましてちょっとなんかこう声のトーンが変わるぐらい体のコンディションも整ってきてまして、うまい具合に筋トレも進んでるんですよだから自分のね体をねこう今ちょっと軽く筋トレですよ。なんか別に道具使ってなんか持ち上げたりとかそんなこと何も一切してない人、もう僕ができることなんて軽い懸垂と腕立てとスクワットぐらいしかできないんで、あとはたまに木刀を振ったりとか縄跳びしたりとかそんな程度しかできないんですけど、ただなんかこうポイントなのは毎日必ず何かの動作をしているってことなんですね。あと食事にタンパク質をなるべく多く取り入れるということで豆を食べたりとか豆腐を食べたりとか鶏胸肉を食べたりとか、やっぱり野菜中心の生活を続けてるのは続けてるんです。で炭水化物も摂ってるのは摂ってるんですけど、圧倒的にやっぱりお肉と野菜が多いですね。で体がね今もう60切ろうとしてる、59点何キロとかだと思うんですけど、もう60切っちゃってるかもしれないですが、今もう体重計乗っても必ず60になってるんで、これ空腹時に乗ったら多分もう60切っちゃってると思うんですけど、もう体重の目安はどちらでもいい状態になりつつあるんであれなんですが、体のそのシルエットがちょっと変わってきてるんですよ。でお風呂に入るときに、もうこれアルバイトスタッフはもう全員耳にタコができるぐらい聞かされてるんであれなんですけど、やっぱりなんかちょっとこう自分の裸を見て、やっぱりなんかちょっと肉ついてきたなとか、ちょっとなんかこう腹筋ついてきたなとか、胸周りちょっとなんかこう厚みが出てきたなとか、腕ちょっと太くなってきたなとか、その太くなってるって言ったってあれですよ、シャープになってるって意味ですよ、たるみがなくなってきたなとかっていうのを確認するとちょっとワクッとするんですよ。でお風呂に入る前に必ず自分のこう体を見て、お風呂に入って出てきてまた体を見て、で体を拭きながら軽くスクワットしながら、で夜歯磨きをしながらスクワットをして、で最後腕立て伏せをしてから寝るんですけど、もうねこれが思いのほか楽しくて、もう体のやっぱりラインが変わってくるのはすごく面白いんですよ。で久美子さんがね、お客様の久美子さんがね、スタイルをずっと整える姿勢をレッスンする久美子さんが、まあ本当に何回でも水谷ラジオで喋ってますけど、筋肉は育つ、筋肉はいくつでも育つと、何歳でも筋肉は育つっていう話をしているので、そこの言葉をずっと信じて筋肉を育ててるんですよ。今もですね、トニーはずっと筋肉を育ててまして、で今月もですね2回目ピラティスですね、お春の、スタジオマーチに、5月の25日、月曜日に行ってまいりまして、行ってまいります。もうようやく入れてますのでね、骨盤の位置とその立ち、あと肋骨が動くようになった、背中の筋肉をほぐしたなどなど、コンディション整ってるだろうということを確認してもらいにちょっと行ってきます。まあなんかそれをもって夏までの自分のトレーニングだとかコンディションを整えるのはある程度決まるんじゃないかななんていうふうに思ったりしています。とにかくですね、今年は場所を作る、自分の整理整頓をする、整えるということがテーマになっているなというふうに改めて考えている朝であります。はい、こんななんかずっとなんか整理整頓な話だけで29分よくしたな、本当にありがとうございます。今日もお聞きいただきまして、パーソナリティトニーがお届けしてまいりました水谷ラジオ、皆さんへのリクエスト曲の紹介です。そうですね、今日はこの曲にしましょう。パーソナリティトニーから皆さんへのリクエスト曲です。エイトさんで香水夜中にですね、はい、もしよろしければ検索して聞いてください。今日が皆さんにとって明るく元気で健やかで、気持ちのいい一日になりますように祈っております。またお耳で会いましょう。トニーでございました。お聞きいただいてありがとうございます。
さよなら。